皆様こんばんは。本日もやってまいりました、ルナの気まぐれトークです。この番組では個人的に興味を持ったことや日常のエピソードなどのんびりゆっくり、そして気ままに語っていきます。さて、今日は何より先に言いたいことがあるんです。ついについに記念すべき第20回目の放送となりました。
イエーイ。
ネタがない、ネタがないって騒いだあの日から約10ヶ月、本日の放送を含め IC レコーダーに向かって合計100分も喋ったって思うと、なんだか不思議な感じがしてます。よくよく考えてみたら、ちょうど1コマ1時間半の授業と10分間の休憩を合わせたのと同じ時間喋ったことになるんですよね。こんな拙い番組ですが、たくさんの方にお聞きいただけていて本当に嬉しいです。これからも頑張っていきますので、温かく見守っていただければ幸いです。そんなわけですが、持ち前の私クオリティを生かし、本日も少し雑談を多めにしてお届けしていきます。それにしても、また一気に寒くなってきましたよね。冷え性にとっては敵とも思える季節がもうすぐそこまで来てしまいました。家にいても手がかじかんで、何をするのにも一苦労。手が冷たいほど心はあったかい、なんて言いますが、どうなんでしょうね。それが本当なら嬉しいなぁなんて、そんなことを思っているところです。それでは本題。テーマはやっぱり、音の話、その6です。少し遡りますが、音の話の第1回目に、こんな内容を取り上げました。日本語に適した聴覚の利点は、予測と先読みができること。今日はそれに近い話で、直接的な音ではなく、言語関係を中心に取り上げます。人の聴力は生まれた時には、ほぼ完成形ができている。ということは、音の話の第2回でお伝えしました。気になったという方はぜひ、第16回、9月12日のバックナンバーをお聞きください。頭が柔らかいうちに、脳に自分の国の言葉の音を入れてしまう。これが3歳くらいまでの期間に行われます。だから、この時期に暮らした環境の言語は、何語でも頭に入り、どんな子供でもその言語のネイティブになれるんだそうです。後から別の国の言語を習っても、本当のネイティブになるのは至難の業だということでした。そういえば、方言を全く使わず標準語で話そうとしていても、意外なところで訛ってしまうっていうのは、これが関係してるような気がしました。よく私自身やらかしてしまう問題なんで、読みながらふと気になりました。それから、日本人が持っている特有の感性について。その代表的なものが、間を感じ取り愛する能力です。例えば、虫の声と言われると、おそらく多くの人が、秋に鳴くコオロギやスズムシ、マツムシなどを想像するはずです。本の中の言葉を引用しますが、私たちはこれらの虫が鳴く音そのものではなく、あ、今鳴いた。おや、止まった。あ、今度は向こうで鳴き始めた。という、音と音の間、間をも楽しんでいる。むしろそこにこそ情緒を感じている、ということです。実は今までそんな風に意識したことはなくて、それよりも前回お話しした絶対音感の影響で、ああ、今のはラの音だなぁなんて、虫の声にまで解明を当てはめてしまってました。でも言われてみれば確かに、音と音の間っていうのにも注目していたなと思います。この間を好むことが、冒頭でお話しした予測と先読みにつながるわけです。言葉と言葉の間から微妙なニュアンスを感じ取っていく。私たちはもう慣れてしまっていると思いますが、思えばすごい能力だなぁと感じました。問題は以上ですが、それにしても本当に手が冷たいです。とか言いながら暑いのも寒いのも苦手なんですよね。どっちやねんってツッコミが聞こえてきそうです。ルナの気まぐれトークでは皆様からのメッセージをお待ちしています。luna@himaraji.com runa@himaraji.com こちらのアドレスまでお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ルナでした。